暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は水道水ができるまでについてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市水道事業所の高瀬と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではまずは、水道事業所の場所だったり職員の方々の普段のお仕事について教えてください。
はい、二戸市水道事業所は、堀野にあるんですけれども、はい、二戸市浄水場の中に事務所がありまして、場所を具体的に言いますと、堀野の竹春さんという食堂さんがあるんですが、うんうん、そこの脇の道を川の方に下っていただいて突き当たった右側に、浄水場があって、その中に事務所を設けております。
はい、
で水道事業所ではですね、市の職員は次長以下公務担当が3人、業務担当が3人、そして、市の方で水道施設の運転管理全般を委託しております株式会社水気テクノスの職員さん17人で計24人ということで働いているところです。
そうなんですね。
はい、
それぞれの仕事内容はどのようなお仕事があるんですか。
はい、市の方の公務担当はですね、水道管の方の整備をする工事とかの計画を立てて工事を実施したり、また水道管が壊れたとか漏水が起きたという時には修理を行うというような業務になります。
はい、
業務担当の方は水道事業の経理とか、あと水道料金のお知らせの発行など料金に関する仕事が主な仕事になります。水気テクノスさんは施設の運転と維持についての管理業務や、あと水道メーターの検針、あとは漏水調査などを行っていただいております。
そっか、水道事業所の方だけじゃなくて委託会社の方と協力して、
そうですね、はい、
ということなんですね。
一緒に仕事をしているところです。
はい、先ほど修理の、お話もちらっと出てきましたけど、
はい、
例えばなんかこれまで行ってきた修理でこれ特に大変だったなっていうこととかってあったりしますか。
そうですね、街中の利用者さんが多いところで、工事の関係でですね、道路を掘ってた時に、ちょっと引っ掛けてしまってですね、はい、それで漏水事故が起きるんですけれども、そういった時には急遽、水を止めて修理をしなきゃならない。でその、止めるお知らせをその時いっぱいの方々に一斉にお知らせしなきゃいけないとか、ようなことが出てくるので、そういった時はやっぱりすごく大変ですし、ご迷惑かけることになりますので、はい、
そっか、
はい、
工事そうですよね、何も被害というか影響がないとは言い切れないですもんね。
そうですね、はい、工事の業者さんも気をつけてやっていただいてるとは思うんですけれども、やっぱり見えないところというか、
そうですよね、
確実にここにあるって分かって掘るわけじゃないので、なかなか図面とちょっとずれてたりするっていうこともあるのでですね、
はい、
ったところを、まあ、注意してもらってやってもらえばいいのかなと思ったりはしてます。
そうなんですね、はい、修理も本当に、ね、時間がかかるものだと思うので、はい、あの皆さんが一生懸命修理したりとか整備してくれてるおかげで私たちが安心安全にお水使うことができているんだなって改めて感じました、はい、で水道事業所っていうと私のイメージだと、はい、すごい専門的な知識とか技術とか必要なのかなと思うんですけど、なんかお仕事する上で必要な資格とか、はい、そういうのってあったりするんですか？
そうですね、特にこれが必要と、まあ、仕事をするにあたってこれが必要だというような、うんうん、まあ、資格というのは特にはないんですけれども、まあ、水道事業を行うにあたっては、うんうん、まあ、その中に水道事業管理者という資格を持った人がいて、はい、まあ、それをしない水道事業を行わなければならないよということにはなっております。あと、まあ、水気テクスのさんの方では電気関係の資格だとか、配管関係の資格だとか、うんうん、そういったものをお持ちの方がたくさんいらっしゃいますので、はい、もちろんその管理者の資格を持っている方も何人かいらっしゃいますので、うんうん、まあ、安心して任せてお願いできるという形になってます。
そうなんですね、はい、なんかそれって会社に入ってから勉強したりっていうことも、あるんですかね？
そうですね、ほとんどまずそうだと思います、
うん、そうなんですね、ま
あ、工業系の学校とか出てくるる方は、まあ、学校で取れる部分もあるかと思うんですけれども、うんうんうん、はい、
あ、なるほど、その他ちょっといろいろ気になること質問させていただいてたんですけど、はい、災害時の時とかって、はい、まあ緊急で出なきゃいけないこともあると思うんですけど、はい、そういった時の対応、水道事業所さんとしてはどんなことを行っているんですか？
そうですね、最近はあまりないですけれども、うんうん、まあ、二戸市そんなに災害に弱いというかではなく、まあ、割と強い方かなとは思ってるんですけれども、うんうん、前には大雨で、まあ、近隣の市町村で、まあ、断水したりというような時には、うんうん、はい、給水車で応援に行ったりとかですね、まあ、そういったことがあったりしました。最近全国でも多い、いろいろあちこち水道関係の災害出てますけれども、うんうん、まあ、そういった時には、まあ、近隣の市町村とか県が中心になって応援したりとか形になってます。
そうなんですね、いろんなところと協力しながら、
そうですね、
そういった対応も行ってるんですね、
はい
はい、それでは本題に入りましょうか、
はい、
今回水道水ができるまで、こちらについて、教えていただけるということなんですけれども、はい、まず水が飲めるまでにはどのような処理をしているのか教えてください。
はい、二戸市ではですね、真部地川を水源として水をきれいにする処理をしているところです。で、まあ、市には昭和48年に建てられた堀野浄水場と、
うんうん、
あと平成14年に建てられた二戸市浄水場という2か所の浄水場があります。で、まず取水口といって川から取り入れる場所です、はい、水を取り入れる場所ですけれども、その水は着水性混和地に入り、ここでパックポリ塩化アルミニウムと呼ばれる薬品を入れるんですけれども、うんうん、まあ、それを入れてミキサーで急速に混ぜ合わせます。
はい、
はいはい、そうするとこのパックという薬の効果で水の中の濁りとか小さなゴミを大きな塊にまとめていく、
あ、なるほど、
という形になります。
はい
はい、でその後ですね、フロック形成池と呼ばれる、まあ、大きな水槽の方に水を移していくんですけれども、うんうん、フロキュレーターという大きな羽がついた装置でゆっくりこう回してかき混ぜることによりまして、
うんうん、
濁りや、まあ、小さなゴミについてさらに大きなフロックと呼ばれる塊にしていきます。
お、そうなんですね、はい、その後はどうなっていくんですか？
はい、そして塊にしながらどんどん水を ゆっくり流していくんですけれども、うんうん、で沈殿池と呼ばれる池がありますが、それを通過流していくうちにどんどんどんどんフロックが沈んでいくわけですね、うんうんうん、でそうするとまあ水がきれいになっていく、でその沈んで 上積みのきれいな水を集めて、はいはい、次はろ過池という方に送っていきます。
はい、
はい、でろ過池ではですね砂が敷き詰められておりまして、まあ、沈殿池で取り除けなかった細かな不純物などをろ過してきれいにするという処理になります、
うんうん、
で最後というか、まあ、その後は次亜塩素酸ナトリウムという薬品を加えまして消毒いたしまして、これを浄水池に送っていくと、はい、で一時的に貯めておくということになります、うんうん、
その後もまだ工程があったりするんですか？
そうですね、あの水をきれいにする工程はここまでになるんですけれども、あ、はい、まあ、その浄水池に溜めた水を、うん、まあ、高台にある排水池という池、はい、まあ、高いところにあるタンクに送って、まあ、そこから、まあ、高低差というか落差を使用した水圧で、まあ、各家庭にお配りするという流れになっています。
はい、すごくたくさんの工程があるんですね。
そうですね、まあ、あのやっぱり川の水を水源ということで、うんうん、あのできるだけの、まあ、処理をしてとにかくきれいにするという流れになっておりまして、まあ、これらの処理を行うことによって、まあ、安心安全な水を皆様のところに送っているということになるかと思います。
はい、なるほど、結構こんなにたくさん工程があるんだっていうことにちょっとびっくりしてしまったんですけどこの工程クリアした水が私たちのところに届いているんですね。
そうですね、はい、
はい、ということで、水が飲めるまで本当にたくさんの工程が行われているということが分かりました。この後もう少しお話を聞きたいんですけれども、はい、ここで番組一旦ブレイクタイム設けたいと思います。この時間では職員の皆さんに、今一番聞きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、高瀬さん今日はどんな曲にしましょう？
はい、ですね、将軍さんというバンドの、はい、友よ心に風があるかという曲をお願いしたいなと思ってました、う
ん、はい、この将軍というバンドはもうずっと長いこと活動しているバンドなんですか？
そうですね、あの今のこの曲私が中学校3年生ぐらいの時の曲だったと思うんですけれども、うんうんうん、はい、確かドラマの主題歌か CM ソングかみたいな感じだったとは思うんですが、うんうん、はい、あの結構友達みんなでハマってですね、あの集まった時に、まあ、ギター弾ける友達がギター弾いて、
うんうん、
みんなで歌ったりとかっていうようなことをついこの間思い出しましてですね、うんうん、なんかあ久しぶりに聴きたいなと思ったところです。
いいですね、思い出が詰まった曲ということで、はい、それでは改めて曲紹介お願いします。
将軍で友よ心に風があるか。
旅するならあてもなくさすらうだけじゃ意味がない。さすらうならそれなりに確かなものをつかみたい。心の風向き次第で見るもの違ってくる。心の在り方次第で見るもの違ってくる。Such a good good friend 俺たちの地平線。 Such a good friend
ただいた曲は将軍友よ心に風があるかでした。それではここから番組後半に移りたいと思います。後半も高瀬さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前半では、水道水、水が飲めるようになるまでどのような処理をしているのかということについて教えていただきました。この辺の地域ではあまり聞かないんですけど、水道水の匂いだったりとか味がちょっと気になるなっていう、方も中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
そうですね、水道事業所の方にも塩素の匂いがやっぱり気になるとかですね、味が苦手で、飲むのに抵抗があるというようなお話をいただくこともあります。まず匂いというかですね、まず塩素臭、塩素消毒の薬品の匂いになるんですけれども、これは先ほども言いましたが次亜塩素酸ナトリウムで消毒しているためにこの匂いがしてしまいます。この薬品はですね、消毒剤としては大変優れておりまして、殺菌効果が大きくて、扱いやすいということで、大抵の事業所さんではこの薬品で消毒していると思うんですけれども、この匂いがしているということについては、言い換えると消毒の効果が続いて大丈夫だという証拠にもなるということですので、安心して飲んでいただきたいと思うんですけれども、どうしても気になってやっぱりダメだなというような方にはですね、次に紹介しますけども、ちょっとどれかの方法を2つ紹介しますが、試していただければと思うんですけれども、1つ目はですね、まず冷蔵庫で冷やしていただくと、水道水を冷やしていただいて飲んでいただくという方法です。で、水は体温より20度から30度低い温度で飲んでいただくと、最も美味しいと感じるというふうに言われてますので、冷やして飲んでいただければ美味しく、まず匂いもそれほど気にならないで飲んでいただけるかなと思います。
そうなんですね、ちょっとそれは初めて知りました。
口当たりもいいですしね、冷やすと、あとは2つ目なんですけれども、沸かして飲んでいただくということになります。水を沸騰させることで塩素を飛ばすことができますので、いいかなと思いますが、ただ沸騰させてしまうと消毒の効果もなくなってしまいますので、
なるほど、
ここは気をつけていただきたいんですけれども、普通の、常温の水道水を保存できる期間っていうのは直射日光を避けた涼しい場所であれば、3日程度は大丈夫だと、いうことになってるんですけれども、あとは冷蔵庫に入れておけば10日前後、ぐらいまでは大丈夫と言われてます。沸騰させた水になるとやっぱり消毒の効果がなくなってしまうので、早めにそれは飲んでいただきたいなというふうに思います。
そうですね、そっか、なんとなく水道水沸騰させるっていうのはもしかしたらそうかなと思ってたんですけど、冷蔵庫で冷やす方がちょっと意外だったなって
そうですね、私もここ水道に来てからこれ知ったんですけれども、
そっか、この2つの方法がそうですね、
これでだいぶ匂いとかは気にならなくなるのかなとは思います、
じゃあちょっと試してみてもいいかもしれないですね。
そうですね、試していただきたいと思います。
あとはこれもめったにないことなのかもしれないんですけど、例えばちょっとカビ臭い匂いがするかなとか土臭いかなって感じることも中にはあるかもしれないんですけど、これってどういったことが原因になるんですか？
そうですね、このカビ臭という、カビのような匂いっていうのも 4,5 年前からですね、ちょっと出始めまして、去年今年は幸いそれほどでもなく過ぎたんですけれども、これは原因はほとんどが植物プランクトンが原因で、発生する藻が出るんですけれども、による カビ臭ということになります、はいはい、で特に夏場に多くてですね、まあ、モルイが発生してカビのような匂いがするということになります。 あとはの土臭いという土臭ということになりますけども、うんうん、まあ、これはあの大雨があった後などあの急に川の水が増えたりですね、まあ、濁ったりということが原因で、うんうん、まあ、匂い土臭い匂いになるというようなことも出てくると思います。
あ、そっか、
はい、
うんうん、
まあ、あのいずれどっちの匂いにしてもですね、まあ、匂いだけの影響なので、うんうん、まあ、あの水の成分が変わってるとかということではないので健康への影響はまずないということになるわけですけれども、うんうんうん、まあ、これらについては同じ、まあ、マベチ川を水源にしている一戸町さんであったり、
うん、
八戸市さんだったりとか、まあ、こういう匂いの原因になる成分を分析したりして連絡取り合いながら活性炭あの炭なんですけども、はいはい、まあ、匂いを吸着するということで、まあ、そういった対応をしているところです。
そうなんですね、はい、そっか、でもあの匂いだけなんですね。
そうですね、うんうん、はい、
はい、そしてあの、まあ、水道水出した時にあのたまにちょっと白っぽく見えることがある時が私もちょっと1回2回見たことがあるんですけど、はい、これって大丈夫なものなのですか？
そうですね、あの白く濁るのはですね、まあ、原因について最も多いのはあの、うんうん、工事とかの際にですね、まあ、やっぱり缶の中に空気が入って残ってしまって、
はい、
まあ、それがあの水圧で押されたりしてるうちにあの細かくなってで白く濁ってるように見えるんですけれども、まあ、これがあの、まあ、蛇口から出るときにはさらにかき回されてというか、
うんうんうん、
あの白く濁ってるように見えてしまうんですけれども、はい、まあ、この場合はですね、まあ、あのコップに組んだりしてしばらく置いておくとあの下の方からどんどんこう透明になって澄んできますので、うんうん、まあ、これそういう場合はまあ全然大丈夫、
はい
はい、ということになります。
そうなんですね、
まあ、ただ濁った水もまあコップに置いておいて、まあ、濁りが取れないとかいうようなことももしかしたらあるかもしれません、うんうん、そういった時にはですねあの、まあ、金属の成分、はい、缶の成分だとかそういうものが溶け出しているということがちょっと考えられますので、うんうんうん、まあ、特にあの古いお家というか、まあ、昔からのお家とかはそういったことが考えられるとは思うんですけれども、まあ、老朽化によるものだということになりますので、
うんうん、
その際にはあの水道の業者さん等に相談して、まあ、給水管あの缶を交換するだとか、うんうん、というようなこととかあとはあの、まあ、ちょっと使ってなくて溜まってる水があるとは思うので、はい、まあ、それをしばらく出して流してしまってからお使いいただくというようなことでいいのかなというふうに思います、
うん、そうなんですね、はい、なんかあの水道事業所さんではなんだろうそういう点検だったりっていうのは定期的に行っているんですか？
そうですね、あの水については、
はい、
当然あの水道法という法律がありまして、うんうん、その中で毎月ちゃんと水質検査をしなさいよということになっておりますので、
うんうん、
まあ、当然私たちのところもやっております、
はい、
でその水道法に定められている基準の10分の1さらに10分の1の数値を目指して私たちもあの仕事をしてますので、はい、処理をしてますので、うん、まず安心して飲んでいただければと思います。
はい、分かりました、そして、まあ、これからどんどん寒くなってくる時期だと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱり水道管の凍結心配されるかなって思うので、まあ、家庭でできる対策などは何かあったりしますか？
そうですね、ここ 2,3 日だいぶ朝晩も冷え込んできてというようなことで、まあ、まだまだ凍結には早いかとは思うんですけれども、はいはい、まあ、1月2月の一番寒い頃っていうのはやっぱり 凍結が心配されますので、まあ、あのマイナス4度ぐらいのが目処になるんですけれども、
うんうん、
で凍結すると言われてますので、まあ、そういった気温になりそうな時には、まあ、寝る前に水を抜いていただく、水抜き栓を使って、まあ、水を抜いていただくとかですね、
はい、
とはあの、まあ、大体のうちはやられてるとは思うんですけれども、あの屋外の缶にはあのヒーターを巻いていただいたりして、
うんうん、
あの保温をしていただくということで、凍結防止の対策はしていただきたいなと思っております。
なるほど、お家でも簡単にできるんですね。
そうですね、まあ、あのヒーターを巻くといったようなないお家で巻くというところは、まあ、多少費用がかかってしまいますけれども、そういったことで、まあ、凍結させて破損すればもっと修理代がかかりますんで、それを事前に予防対策を取っていただければなと思います。
はいはい、何かその他であの水道を使用する際に注意する点などはありますか？
そうですね、あの寒くなってきますとやっぱり暖房を使い始めると思うんですけれども、はい、まあ、そういった際にあの灯油をあのストーブのタンクに移したりというような時に、うんうん、まあ、あの大きなタンクから移す時に、まあ、ちょっと目を離してこぼしてしまったりとか、あのずっとも出しっぱなしにして溢れさせちゃったりというようなことも出てくるかとは思うんですが、まあ、そういった、まあ、こぼした少量であれば大丈夫だと思うんですけれども、うん、あのホームタンクなんかを出しっぱなしにしてしまうと、まあ、水路とかを伝ってですね、川の方まで入ってしまうというようなことも考えられます。そうなりますとですね、あの、まあ、量にもよりますが、
うん、
あの水道水取ってるその取水を止めたりとかといったような影響も出かねないことになりますので、
うんうん、
まあ、ホームタンク灯油と油の取り扱いには十分注意をしていただきたいなと思います。
そうですね、はい、そのご家庭だけじゃなくてもしかしたらその周りにもちょっと影響が出てしまうかもしれないですからね、
はいはい、
気をつけたいですね。
そうですね、
はい、ということでここまで、水道水ができるまで、そしてさまざまなあの注意点なども教えていただきました、それでは今回は市役所水道事業所の、高瀬さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は水道水ができるまでについてお話を聞いていきました。二戸市では馬淵川を水源として浄水処理をしているそうです。安全な水は多くの水処理を行うことで出来上がっていることがよく分かりました。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。